の公園で男が野垂れ死ぬ何やらびっくりした顔のまま
三平画館をお聞きの皆さんこんにちは。漫画家の小泉智弘です。本日は新潟ユナイテッドシネマでドライブという映画を見ました。ニコラス・ウェンディング・レフン監督。しかしところがですね、僕はこの映画を一度東京で見ておりますので、本日は特別編ということで、南君と新潟でブログを映画ブログをしてらっしゃるトラジさんをお迎えしてドライブについて感想を述べていきたいと思います。じゃあちょっとせっかくなので注文しましょう。お願いします。どうぞ。
はい、チョコレートベリームースとミルクジェラートの盛り合わせ。
チョコベリームースとミルクアイスの盛り合わせと、
それとドリンクバー。
ドリンクバーを1つ。
ミルクアイスのせシナモンフォッカチオとドリンクバーお願いします。
ミルクアイスのせシナモンフォッカチオとドリンクバーで。
生チョコレートケーキとドリンクバー。
生チョコレートケーキとドリンクバーで。以上でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ドリンクバーのカップです。
はい、ありがとうございます。ということで南くんは最高峰メニューチョコベリームースとミルクジェラートの盛り合わせを注文したわけですね。
そうですね、食べたことがないんでちょっと
それほどの傑作だったと。
痺れましたね。
トラジさんは
生チョコレートケーキ、まあそうですね、
関係なく
可もなく不可もなく、一応値段的に
可もなく不可もなくという評価
あるんですけども、まあ、不可はそんなにないんですが、ちょっと想像してたのと違ったかなという。
なるほど、期待しすぎ問題とかもありますしね、
まあ、若干ありますね、やはり、
ということで、じゃあまあとりあえずドリンク取っていきましょう。
はい、はい。
トラジさんはキャプテンアメリカ以来のご登場 で、
そうです、ね、よく覚えていますね。
あのそうです。あ、まあ、しょうもないし、つまんない映画だ、まあ、
しょうもなかったですね。
ねえ、そんなドライブでしたが、ね、まあ、ざっくりとあらすじを言うと、あのクリス・グレイブンでしたっけ、なんだっけ、主役の人、名前。
主役の人、
なんだっけ、
流れるようにもう見ちゃって。
ああ、違った、全然違った。ライアン・ゴズリングだ。
そっちの主人公のライアン・ゴズリングですね。
そうそうそう。
ブルー・バレンタインの人。
ブルー・バレンタインで、
ダメ夫をや
る。ダメ夫を演じたと思ったら、なんだっけ、モテまくる。
ラブ・アゲイン。
ラブ・アゲインで、
マッチョが。
そう、マッチョで、セックス指南をするナンパの先生みたいになってた。
で、今日も予告で流れてましたけど、ジョージ・クルーニー
の。そうだね、スーパーチューズで。俺、試写会で見たよ。
あ、どうですか、
まあまあだった、まあ。よくできてたんだけど、なんか、もっと政治問題かと思ったら、全然違って。
感覚関係的な感じです、ね。
そう、すごい下世話な部分の話だけで、もっと政策論争とかそういうの全くなかった。
ヒロインが一応キャリー・マリガン。
そう、キャリー・マリガンがね、このキャリー・マリガンがむちゃくちゃ可愛いんだよね。
そうです。でも俺キャリー・マリガンのイメージってウォールストリートのイメージしかなくて。
ウォールストリートの。
多分ちゃんと見た映画ってちゃんとも見てないんですけれど。
本当しょうもない映画だ
った
ね。
しょうもなくて俺途中で寝ちゃった映画なんで。
失礼いたします。チョコレートですね。ありがとうございます。じゃあ生チョコレートケーキです。
ありがとうございます。
そうだね、
17歳の肖像ぐらいでしか見たことないです
。見てないかもしれない。
ないです。名前は知ってます。なんか肖像、
うん、そうなんですよね。なんかそれで結構話題にはなったみたいです。
あ、でもね、東京でドライブ見た後にシェームレスっていう映画見たら、そこでね、もうちょっと頭おかしい女の役でリストカットばっかしてるんだけど、すごいおっぱいとか丸出しにしてて、ちょっとがっかりヌードでした。
あ、そうなん
ですか。役もがっかりだし、はい、体つきもわざと作ったんじゃないかってぐらい
ダメな感じで、
30歳ぐらいの、
17歳のカルテの時でもう27歳だっていう話、
24ぐらいですね、
確かに。本当っていう話を聞いたので。
そうか、今何歳なの。
今30近いんじゃない。
それぐらい、
17歳のカルテも、もう、
まあ、じゃあ本当に年そうだったんだ。そう、でもね、ドライブの本当シングルマザーじゃないんだけどね、連れの奥様、人妻 なんかもう最近シングルマザーがストライクゾーンになりつつあるので相当グッときましたよ。
ちょっとくたびれた感じもありつつ、
ね、まあ、本当ライアン・ゴズリングの気持ちがとてもよく分かって、ね、完璧に感情移入して見てしまいました。
本当にかっこよかった、ね、うん、あの昔のなんかちょっと最初コリン・ファレルみたいな感じで 見えたんですけれど、うんうん、あの血に染まっていくとこの人ティム・ロスに似てるなと思って、あ
やばいやつの顔になってたもんね。
やばい顔になってなんかティム・ロスがなんかレゾボア出てた頃の何か、
あ、まあ、あらすじ説明するの忘れてた。まあ、ライアン・ゴズリングが、逃がし屋みたいなね。ありがとうございます。強盗犯を5分間だけ待って、警察から完璧に逃がしてやるっていう、そういう犯罪の片棒担ぐ商売をしてるんだよね。でも、本業は自動車整備工場であり、あと
スタントマン
も映画の現場でスタントマンをやっているっていう、でそれが、まあ、シングルマザーじゃなくて一妻と恋をしたらその旦那がとんでもないボンクラでね、無所に行ってたっていう、ね、
ボンクラでしたね。
出所祝いで弾けてるところで出くわしてかますんだよね、うん、息子から聞いたぞ、俺がいない間世話になってたなって。
主人公も一回なんかごまかそうとしてる感じありましたよ、ね、出てきたのに今部屋に帰るぐらいの感じで、
あそうだね、
基本的に人とそんな触れたくないっていう感じのあれで、
喋りたくないオーラが出てましたね、
つまようじを加えてるもんね。
喋らなくていいようにっていう感じで、耳に一度喋るときは耳にちゃんと挟んで喋るのに、
子供にもつまようじいるかって勧めてた。あんな口にねタバコ以外のものを加えてるのはいわき以来だ。
なかなか珍しいですよね、うん、
でなんか主人公の整備工の人もなんかちょっとマフィアみたいなのをつるんでたり、
そうだね、
それがちょっとネックにな
って、ニーノっていう役がね、ゴリラみたいなやつで、
ロンパールマンですね、
ロンパールマン、いろんな犯罪映画で一緒中見る
人も、でもあれですよ、ロンパールマンはヘルボーイの人じゃないですか、
あヘルボーイの主役だ、ああそうかそうか、
この人多分今回の役の年齢より本当はもっと上ですよね、
あ本当、
うん、そうさ、いやでも59とか、ね、なんか
おじいちゃんだったよ、
なんか俺59なのになんか誰々にバカにされたとかいうセリフが確かあったんですけど、やっぱり本当はもう60過ぎてるんじゃなかった
り、そんな年ですかね、なんか割とアクションに出てるイメージがあったんで、
なんかね、
タランティーノの映画なんか出て
るかな、んかもう50過ぎとかだったとかいう、
タランティーノ映画には多分出てないと思うんですけれど、
混同してるんだな、
なんかロドリゲス映画には出そうな感じ、
そうだよね、でも何で出てみたのかはっきり思い出せないんだよね、
この人結構 B 級映画とかにもよく出る人なんで、
ね、ゴリラ顔、
この前言ってた何でしたっけ、ジェイソン・ステイサムはレス・リベンジっていうやつにも出てました。すっごい中途半端な役で、
それも悪役なんですか、
いやそれは悪役じゃなかった気がするんだけど
ね、え見事な怪物顔、
いやいいですよ、あの人がなんかそれこそヤクザ風のなんか安い衣装で来た時にわ本当にこの人似合うっていう
か、最初の衣装良かったですよね、なんかちょっとくたびれたジャージみたいな、
あそうだっけ、
それこそアウトレイジみたいな感じで、
もっと
整備工場に現れた時に
三王会の会長みたいな感じで出てきて、
うん、最初あれですね、なんか自分のピザ屋かなんかで出資話をしてる時に、なんか俺の店で中華出すなみたいな、うん、そんな感じで、
ユダヤ人がピザっていうもうおかしくねえかって話
言ってましたね。
イタリア料理だから。
でまあいろいろあって。
あいつらもチンピラだったよね。手をさハンマーでズコンで叩かれるやつ。あいつ本当しょうもなかったな。
でどうしましょう。話そこから進めるとすると。
ヤクザ引っ張の日。
一応。何したらいいんだろう、その元旦那がなんか無所にいた時に、
用心棒代を2000ドル借りたんだよね、 そしたら出てきたら5000ドルにされて、今日は1万、一昨日は1万、今日は 2万だ。来週はいくらになっているか分かんねえ。
あの返すか、あの強盗に入るかみたいな。
質屋に強盗に行けっつって、もう一人パートナーよこせっつったらね、本当に佐世子みたいな女が現れて、
頭の悪そうなお姉ちゃんが、
あのキャスティングもいいなーって
、うん、あれとあいつと強盗するの絶対嫌だよね。
失敗するの目に見えてる感じです
よ
ね。
でまあいろいろあって、まあまあ復讐劇みたいな感じにはなってくんですけれど、
なんかね、どうやらはめられたっつってね、うん、4万ドルだったと思ったら100万ドルだったんだっけ、吸われちゃったもんだから、その金をそのヤクザ同士で奪い合う、でも実際ヤクザだかなんだかよくわかんないんだよね。
割と小物っぽい感じもありましたよね、
うん、あのその強盗指南したやつはストリップ劇場のなんか楽屋でおっぱい吸ってたもんね。
ただそこにハンマー持って現れる。
あいつでもさ、初めから片手悪かった、
なんかギブスみたいにしてましたね。たぶん立ち込みに行った時はギブスしてましたね、
うん、
あれ違う、あの後でしたんです
か。なんかバットかなんか後ろに持ってて、それをなんか隠そうとしてこういう風になんか背中に持って歩いてたのは見えた、
あ一番最初にさ、キャリーマリガンの旦那さんを袋にした時は両手大丈夫だった。
そんなイメージがあるんですけど、違います
か。いつの間にか怪我したのかな。
怪我はしてないと思う。
その間になんか、その後、あの、公演であって、はい、交渉した時に手にね、ファックを振って書いた時、ね、両手大丈夫だったもんね。
そうですね。
もしくはあの車に乗っててぶつけた時になんか、乗ってたとか、そういう設定なんですかね。カーチェイスみたいなのが途中であったじゃないですか。
そうだね。あの時誰が乗ってたか分かんなかったもんね。
なんかあいつっぽい雰囲気ですよね。
でもすごい、ビートたけしが乗ってそうな高級車だったよね。
で、この映画すごいなと思ったのが、うん、基本的に BGM がないじゃないですか。
なかったですね。
でも80年代の。
そういう音楽は伝われるんですけれど、うん、なんか、軽く流れるような音楽がまずないな
って。べっとり、あ、その演出としてかけるようなのが、そうだね。
で、すごいなと思ったのが、あの主人公が基本的にあのまず何かを企んでるときは影の印象があるんですよ。で、鏡にも一部しか映らなくて、
うん、
で彼女と、彼女というか一つ目の奥さんと一緒にいる時のあの色の分け方ってすごいですよね。主人公がいる時は徹底的に後ろが青かったり自分も青かったり光まで青くして、あの一つ目がいる時はあの一つ目の衣装が赤くて、あれ部屋の色も赤いんですよね。でも二人がいるところの真ん中でちょうど割ってあって、彼女がいる方が赤、片方は青っていう割り方してあって、
全然気づかなかった。
で、あ、彼女が打ち解けたんだと思った時に彼女その赤いやつを脱ぐんですよね。で、青い衣装着てるんですよね。
警戒心だった。
え、
警戒心を表現してた。
なんかそんなイメージに見えて、で、あの
ボランボドみたいだね。
旦那と子供と奥さんがいるときに、あの、喋ってるじゃないですか、ご飯食べながら。あの時にもう、主人公は、女の人は、あの、青い衣装を着て、で、子供は赤と青のチェック、こんななんか島の模様を着てるんですよ。で、旦那見ると旦那も同じ服着てるんですね。これはなんでだろうと思ったら、その後、あの、主人公と、あの手を結んだっていうのが後で流れてきたんで、 あ、こういうことかと思って、
1回目なのにすごいよく見てるね。
なんかそれが すごいなと思って、
うん、
でバイオレンスシーンが始まるじゃないですか、うん、そうすると急にその青も全部なくなって現実の色になるなと思って、
う
ん、確かにあそこの色は普通になんか現実っぽい色合いでしたね。
バイオレンスが始まると急にそうなってて、もう最後のナイフで戦うところって影で見せるじゃないですか、うんうん、もうそれが全て終わるんだと思って、すげえと思って、
すごいですね。それを聞いたらまた見たくなりましたね。
うん、そういうの注意してみたいね。
徹底的にそういうところをこだわったんだろうな、色っていう。
うん、ちょっと飲み物取ってきます。失礼しました。なるほど。
いやそこにまずしびれたので、あのやっぱさっきも言いましたけど BGM を極力使わないんで、うん、その視野で打たれるシーンを急にあのバーンという時にすごい驚いたり、ね、
びっくりしました、
うん、あの佐世子みたいなのがずっと立っててね怪しすぎるだろうあんなやつ
で、この映画個人的な感想なんですけど、すごいなと思ったのはワンカットワンカット絶対的に一枚の絵になるなっていうぐらいすごい綺麗で、
そうだね、
どのシーン撮っても絵になるってすごい映画だなって思いました。でもこの監督すごい俺思い出ありまして、
あ、本当、
あの映画見てるんですよ、そのプッシャーっていう映画を、
あの映画秘宝に載ってたやつが、
ほとんどもう10年以上前なんで話もちょっと覚えてないんですけれど、その時にあの新潟に総務館っていうビデオ屋があって、
あった、
駅南に、ね、うん、でそこであのポストタランティーノっていうコーナーで、あ、そう、あのジョー・カナハンっていう監督、あ、
何撮った人、
ジョー・カナハンはナークっていうあの映画と、最近だとメジャーに行って特攻野郎 A チームとか撮ってたんですけれど、あの何だっけな、あのあれ何だっけな、ああこういう時に映るちゃうな、
うん、
ベン・アフレックが出てた映画で、暗殺者がいっぱいっていう、スモーキーエースっていう映画とかで、もうこの人はヒットしたんですけれど、うん、ああやっぱあのプッシャーの人は出てこなかったなってずっと思ってたら、今やっとガーって出てきて見たら納得できた、
あのタランティーノが
あのビデオ屋センスすごかったと思って、
そうだね、あのビデオ屋が選んだのかな、
うわでもホストタランティーノってこの時点で
キリングゾーイの人とかじゃないんだね
いや今頃になってすごい驚いて、でこのプッシャーっていう映画だとあの、うん、日本だと1本しか作られてない、あの出てないんですけれど、うん、一応デンマークで3作目まで出たり、割とデンマークでは監督してる人みたいです。
ハリウッドでやっと話開いてきたのかな。
そうですね、なんかこの話はちょっと7割間違えてると思って聞いてください、うん、あの最初にこの映画を撮るはずだった監督っていうのがニール・マーシャルっていう、
うん、
あのなんだっけな、よく忘れるんだよな、あの女探検家があの地底で襲われるディセントっていう映画を撮った監督が最初撮るはずだったんですけれど、この監督に回って、あのいや途中でやめてこの監督に回ってきたんですけど、この監督が前その前に撮ったのが確かブロンソンっていう、
ああブロンソンも映画秘宝に出てた、
チャールズ・ブロンソンのブロンソンに撮ったなんか格闘家の映画で、それもバイオレンスとかすごい強くて、
ブロンソン見た、
いや日本でまだ見れないんじゃないですか、DVD にもなってない、
花熊さんが輸入版の DVD 買ったみたいなことを言ってた気がする、あのドライブがあまりに面白くて
このプッシャーもドライブ人気になってからもうネットで高値ついちゃって、昔うちの近く あの中古屋で1000円で売ってたんですけど、買っとけばよかったなって今
そうですよね、DVD が
DVD がこんなになるとは思わなかったなっていう、いやもう本当今日はなんかそれにも感動しちゃって、
いや俺ね2回目だからすごい、どうな2回目見たのに、2回目って結構ね退屈する場面も多いんだけど、全然退屈しないし、むしろテンポが超いいなって思って、
テンポいいですね、
そう、あれもうここまで話この時点で進んじゃうんだくらいに思ってて、
でこの映画で好きなのは主人公を徹底的に過去を喋らせないっていう、
全然喋んなかったね、
それをストーリーとしても見せようとしないって、この人
気上ぐらい語ってなかったよ
この人は一体何なのかっていうのを一応見せてるんですけれど、そのスタントシーンとか、うんうん、それでも全くわからないじゃないですか、
そうだね、
なのにここまで映画面白いってすごいことだなって思って、
あのねエレベーターの場面で殺し屋が来てるじゃん、でチラチラさ銃が見えてんのに、はい、 キスするんだよね。
まあ、結構長いことしてます
ね。そう、ブチューってやってて、あそこでもキスするとき、照明がね、ぐわーって暗くなって、は
い、照明がぐわーっと暗くなって、うん、あの殺し屋殴る瞬間に、色がバッと元に戻るんですよ、
う
ん。
そうそうそう。
それが現実で、影は何かを始めるぞって始まった。さて、うん、そこから始まったのが現実の世界ですよっていうことの見せ方とか。やっぱ彼女のドン引きをっていうか、
そうだったじゃないですか。彼女もむちゃくちゃ引いてたし、しかも踏み殺してたからね。
なかなかあんなバイオレンスは。
うん。この映画のね、すごいびっくりするのは、殺しの場面がね、普通に飯食ったり、なんか、なんだろうね、靴を履いたり、服を脱いだりするのと同じぐらいのトーンで描かれてるってことだよね。
なんでしょう、温度を変えないんですよ、
うん、全然温度変わんない、
音楽でそれを強調もしないっていうのもありますし、う
ん、でもね、その温度の変わらなさはね、最後に殺されるおじさんとか、最初にね、最初じゃないけど、チンピラの喉刺されるやつとか、はい、もう前から何人もやってんだな、こいつっていうのが分かるんだよね。
もう手慣れてるような感じで。
最後に殺された人って多分今まで人を殺した凶器とかをコレクションしてる感じもありましたよね。
あ、そうだね、ナイフコレクション。
そこも説明がないからなんか面白い
んだ。なんでこんなカミソリ取っとくんだろう。他の立派なね、ナイフならわかるけどっていう。警察が全然活躍してないよね。
オープニングのカーチェイスって実はね、異様にかっこいいんですよ。
すごかったですよね。
だからてっきりそういう映画なのかなって思ったらそうじゃない。
車を見せずに車の奥からこう見せたりするところがあるじゃないですか、はい、うん、で、スピードでこう、スリルを味わわせるんじゃなくて無線聞きながら、あれが犯人の車じゃないかっていうのをなんか、うん、なんでしょう、タイムリミット的に迫ってくるみたいな感じで、はい、あ、すごいなって。
そう、ラジオライフ読者だったら余計楽しめるよ。
で、思ったんですけれど、これは俺の見間違いかもしれないんですけど、その時の車のメーターが、うん、その時は青かったのに、うん、エンディング刺された後に夜で車ブーンって走っていく時に、そのメーターが普通の色になってたんですよ、ね。
あ、そう。
あれはもう現実になって、あの人はなんか、死ぬのかなんか分からないですけど、や
にくい。荒らさされたら終わりでしょう。
いやー、あれでも、あのエンディングはかっこいいですね。
俺はまんまと生き残ってほしかったなっていつも思うんだけど。
いや、でもあの感覚で、なんか夜の街に消えてくっていう感じは、なんか、絵としてかっこいいですし、いいもの見たっていう。細かくあといいです。例えば、なんでしょう、キャストとか、うん、タイトルも文字のタッチとか、うんうん、抜群じゃないですか。
70年代の映画みたい。
そうです。エンディングのその流れ方もなんか70年代の映画みたいに、うん、
ロールしないでね、
パッて変わる、うん。で、音楽もそんなかかってないから少ないですし、うん、すごい見やすい映画だなって。
キャップ。
本当よかった。
あれなんかね、でもちょいちょいふざけてんだよね。
ふざけてるところは、
あのさ、スタントの事務所みたいなとこ行ってさ、マスクをかぶってさ、あのゴリラのおじさんのところに、中華屋じゃないや、ピザ屋に行くときに、あのまんまさ、外でこう、
なんか見てるだけなんですよね。
あ、もう、顔が一回りでかい
し
さ。
しかも若干彼、撫で型なんで、余計頭がでかく見えるんですよね。うん、
で最後殺す時もずっとはめっぱなしって。
あのでも色彩、この色彩がすごくて、窓のまずあの赤と青の色彩とか、はい、うん、あとオープニングの方であったあのスーパーマーケットのシーンあるじゃないですか、はい、きちんと整列して、なんか日常がアート的になんかもう綺麗なんですよ、ね、ああいうところを計算して作ったのかなとか。
ドンキホーテとは大違い。
あのなんだろう、綺麗さはすごいなっていう、なんかフィルムノワールとか逆にリアルにしちゃうと あそこまで綺麗にしないじゃないですか。
確かにね、本当にね、ロサンゼルスが舞台なんだけど、あんなロサンゼルス見たことないもんね。あの空撮でさ、ビルをバーって夜の最高峰なんだけどさ、あれロサンゼルスってこうなのってびっくりしちゃった。
それはあと車の中のライティングがすごい、さっき見ましたけれど、彼女がいるときはあの主人公の気持ちが伝わるときはやっぱ青くなって、彼女の話が伝わるときは主人公の顔まで赤いライティングが走るとか、
そう、
なんかそれも車の自然光みたいな感じで見せるので、でそういうところのなんか面白さもあって、やっぱ街並み、車から通して見る街並みすごい、さっき言った通り綺麗で面白くて、本当なんかアート的ですごいいい映画ですよね。
整備工場のおじちゃんがすごいおっちょこちょいでね、
おっちょこちょいすぎますね、あれは
敵に全部喋っちゃう金を返せば許せてもらえるよなんつってお前骨盤割られてるくせにな
んであそこまで信用できるかな
しかも超嫌な殺され方だしね、
徹底的にその主人公がいる整備工まで青じゃないですか、壁の階段とか、ああいうところとかこう横にこう流してくるシーンとかの、あの物の置き方、自然なんですけどかっこいいっていうような感じとか、やられたなって。
俺がかっこよかったのはね、キャリー・マリガンの旦那さんがボコボコにされた時、チェンピラがこう2人歩いてくんだ、そこをこう車でね、駐車する時まで横向いて車止めたら前ぶつかるよってすごいハラハラしちゃう。
しかも最後片手でこうハンドルをやって、そういうところまでかっこいいなっていう、
ね、
あそこの車のスピードと車のスピードと、その殴り込みに来た2人のスローモーション具合がすごい綺麗
で、そうですね、
そう、え、何と思ったら急になんか血まみれの旦那がいてっていう、
息子が怯えて、
あの子供結構表情とか良かったですね。
素晴らしかったですね。
最初の方とかめちゃくちゃうまい感じがしましたね。
そう、
で何がいいって言っても子供に対しての笑顔ってすごいいいんですよね。なんか作り笑いでもないですし、なんか
ダイアン・ゴズリ
ーの本当に似合ってするじゃないですか。
子供がね、
距離感がすごく良かったですね。
あのハロウィンの仮面をかぶってきて、わーっつって怖いなって全然怖くなさそうに
俺は好きなのはなんか主人公と子供が青いソファーに座って、あのサメは悪者か、サメは大体悪いやつだよなっていう話をトーンを変えずにずーっと2人ともテレビ見ながら話すっていう、お互い目も合わせずその関係作って笑ってるっていう、あれはすごいいいなって、
ね、あいつがねこうさ、銀色のサソリのジャンパーにさ、ずっと血だらけになってもさ、 そのまんま結構高級レストランみたいなとこ入ってっちゃうしね、ちょいちょいなんだこれって思うんだよね。
あのジャンパーのセンスはすごいですよ ね
あれも彼あれですよね、ブルーバレンタインでイーグルのジャンパー着てました、
ね、あ、そうだね、
今度サソリだって思って、
むちゃくちゃダサい、はい、
あの細身からあんな攻撃力があるんだっていうぐらいすごい攻撃力でした ねしかもなんかところどころ泣いてますよね、主人公。
泣いてましたっけ？
何の時泣いてた？
まずそのストリップバーで乗り込んで、なんか電話してるじゃないですか。あの時なんか涙みたいなチラッとポロッと落ちましたよね。
落ちた落ちた。
あれなんか汗かなと思ったんですよね。なんか
鼻水っぽく見えた。鼻から
結構震えてる感じもしたんで、ロンパールマンがお前素人だろうみたいな言ってたんで、あの時まだ人殺したことないから、なんかこうドキドキしてるみたいな、なんか
いや人は殺してるでしょ。殺してない人間問答無用にさ、手をハンマー落とさないよ。
あ、そうですね。
ただなんか今までの平穏で望んでたやつがあったのに、それを完璧にもう壊してしまったっていう、ああいう悲しさなのかなと思って。
あれってそのキスする前だっけ？
キスする前
ですね。キスする直前のエレベーター乗る前まではなんか自分も一緒に逃げるみたいな言ってましたもんね。まだその時は
俺が守るみたいな、
守ってるみたいな
旦那さんが死んだ直後なのに
いやでもあの人妻も そんな旦那を 100% 望んでないところもあったじゃないですか。
それはあるね。なんでなんか、あいつがね、こうして帰ってこれたのみんなのおかげだ。だけど、あれは恥だみたいに。
もっと喪に服せようと思いながら、出てきたらもう少し静かにして家族と一緒にいないかって。
パーティーしてたもんね。
主人公がうるさいなと思って廊下に出た瞬間に彼女が廊下でもうべったりと座ってなんか空見てたじゃないですか、うん、あれはなんかもうなんかこれは幸せなのかどうかって思ってるような感じで、
そうだね、
なんかそのなんか凄さっていうか、そこに夫がいて最悪のタイミングで来たなっていう、あの出会いとかもいいなって
、ね、息子が全部喋ってたやめてくれって思うよね
うわこの空気まずいなっていう、
じゃあトラジさんがその
あこれだ
部分って何でしたか。
いや、かの部分です。
え、不可の部分、
不可の部分。いや、自分はもうちょっとですね、なんか最後バイオレンスが盛りだくさんでありつつ、なんか終わった後なんかスカッとしたりあるのかなと思ったんですけど、若干そういうのじゃなかったじゃないですか。もやっとする
からね
なんかもうちょっとスーパーみたいな感じかなと思ってたんですよ。でそのバイオレンスも最後だけ爆発するようにものすごく、そこだけあってっていう、でそこに至るまでの経緯をこう描いていって最後に爆発して、スッキリしたってなるのかなと思ったら、それほど単純ではなく、
そうですね、結構バイオレンスは盛りだくさんだったし、
そうですね、
しかも地味に嫌なバイオレンスがいっぱい、
そうですね、ただいつもその嫌いじゃないんですけど、タランティーノ映画見てて喋りすぎだなとか、なんか、かっこいいけれどなんか気に食わないなっていうのを今日の映画見て、俺はタランティーノのこういうところが苦手、好きだけどこういうところが苦手だったんだっていうことを再確認できたなっていう。
そうだね。いやでもタランティーノも 100% 自分のやりたいことっていうか、やりたいことはやってるんだろうけど、結構流して作ってる部分もあるから、本気出したらもっとできる人だと思う。
とりあえず余計なことでもないんですけれど、まあ端的にストーリーが伝わって、あと自分の絵のタッチが伝わって、それが全体的なものにまとまってるこの映画がすごい愛おしくて、もう俺はブルーレイを買うな。
めちゃくちゃ高いよね。
本当にお金かかってないのにこんな映画作れるんだっていう、本当にすごいなと思います。
素晴らしかったね。いや、とりあえず俺の今年と2012今のところベストワンですよ。
いや、俺もそうですね。
すごいですね。
特別編だから言っちゃいますが、
これ超える映画に逆にでも今年は会いたいです、
ね。そうだね。ちなみに今年の今のところ5月
の今のところ1番ですか。難しいですね。今年あんまり当たってないんですよね、自分が見たので。年明け直後に見た宇宙人コールがもしかしたら今のところ一番印象に残ってるか。
なるほど。
それでいうとでもドライブもかなり上には来るんですけ
ど、ということで、じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。それではどうもありがとうございました。
さようなら。我が身だぜ、気をつけろよボーイボーイ、一寸先は地獄の一丁目、その時声が聞こえたよ、どこかで聞いた声、僕